13、水に落ちた子供。ジョバンニは目を開きました。
そこね、間を取って、はい、水に落ちた子供って言ってからふっと置いて、ジョバンニは目を開きましたね。ジョバンニはじゃなくてね、ジョバンニ、下からじーっとこう盛り上がるように。13、
水に落ちた子供。ジョバンニは目を開きました。元の丘の草の中に疲れて眠っていたのでした。
びっくりしたよ。元の丘の草の中に疲れて眠っていたのでした。びっくりしちゃった。
元の丘の草の中に、
もうちょっとテンポ早くね。
元の丘の草の中に疲れて眠っていたのでした。胸はなんだかおかしくほてり、頬には冷たい涙が流れていました。ジョバンニはバネのように跳ね起きました。町はさっきの通りに下でたくさんの火を綴ってはいましたが、その光はなんだかさっきより熱したようでした。
そしてたった今、夢で歩いた天の川も、
これをつないで、そしてたった今夢で歩いた天の川も、
そしてたった今夢で歩いた天の川も、
夢で歩いた、これ夢で大事ね。
そしてたった今夢で歩いた天の川も、さっきの通りに白くぼんやり高い、その右にはサソリの赤い星が美しくきらめきました。
ジョバンニは一山に走って丘を降りました。そして、町の通りの、
一山に走って。あ、あげましょう。一山に、あれ一山に走って、どっちだ一山に走って。
はい。ジョバンニは一山に走って丘を降りました。そして、町の通りの外れに出ました。川に架かった大きな橋の櫓が、夜の空にぼんやり立っていました。
橋の上にもいろいろな明かりがいっぱいでした。女たちが7、8人、街角に集まって
橋の、うん、ちょっと今頭上がりすぎね、うん。橋の上にもいいけど、明かりがいっぱいでした。女たちが7、8人、街角に集まって。橋の上にもかな、ね、
橋の上にもいろいろな明かりがいっぱいでした。女たちが7、8人、街角に集まって、橋の方を見ながら何かひそひそ話しています。
ジョバンニは、さーっと胸が冷たくなったように思いました。
冷たくなったように思いました。
何かあったんですか？
子供が水へ落ちたんです。
ジョバンニは夢中で橋の方へ走りました。橋の上は人でいっぱいで川が見えません。白い服を着た巡査も出てきました。
巡査。
白い服を着た巡査も出ていました。
ジョバンニは橋のたもとから飛ぶように河原へ降りました。
水際に沿ってたくさんの明かりがせわしく登ったり落ちたり、
そう、うまくつないで、河原へ降りました。水際に沿ってたくさんの明かりがせわしく登ったり下ったりしていましたね。ジョバンニは橋のたもと行きましょう。
ジョバンニは橋のたもとから飛ぶように河原へ降りました。
水際に沿ってたくさんの明かりがせわしなく登ったり下
った
り
していました。せわしく。たくさんの明かりがせわしく登ったり下ったり。
水際に沿ってたくさんの明かりがせわしく登ったり下ったり。
せわしく切ったり。
せわしく登ったり下ったり。
せわしく切る。
水際に沿ってたくさんの明かりがせわしく登ったり下ったりしていました。向こう岸の暗い土手にも火が七つやつ動いていました。もうカラス売りの明かりもない川が。
その言葉ゆっくりでいいよ。もうカラス売りの明かりもない川が。
もうカラス売りの明かりもない川が静かに音を立てて、灰色に流れています。
灰色に流れています。
下流の巣のところに人の集まりがくっきり真っ黒に見えました。ジョバンニはどんどんそっちへ走りました。
すると、さっきカンパネルラと一緒だったマルソに会いました。
ジョバンニ、カンパネルラが川へ入ったよ。
どうして？
入ったよって言ったら自分で入ったみたい。怒ったって、怒っちゃったんだよね。川へ入ったよ。川へ入ったよって言ったらなんか自分で入ってる。入ったよ。川へ落ちちゃったよ。
ジョバンニ。
ジョバンニいいじゃん。ジョバンニ、大変だ。ジョバンニ。
ジョバンニ、カンパネルラが川へ入ったよ。
どうして？いつ？
ザネリがね、船の上からカラスリの明かりを水の流れ方へ押してやろうとしたんだ。その時船が揺れたもんだから水へ起こったろ。するとカンパネルラがすぐ飛び込んだんだ。そしてザネリを船の方へ押してよこした。けれども、あとカンパネルラが見えないんだ。
読まないでもっと切ってて。そしてザネリを船の方へ押して起こした。
けれども
あとカンパネルラが見えないんだ。
そしてザネリを船の方へよこした、押してよこした。けれどもあとカンパネルラが見えないんだ。
みんな探してるんだろ。
ああ、 すぐみんな来た。カンパネルラのお父さんも来た。けれども見つからないんだ。
そう泣いて。けれども見つからないんだ。
けれども見つからないんだ。
そうです。
ジョバンニはみんなのいる方へ行きました。町の人たちに囲まれて、青白い、尖った。
そこは急がなくていいよ。
はい。
それは釣られてるでしょ、セリフに。もっとちゃんとテンポ戻して、はい。ジョバンニはみんなのいる方へ行きました。
ジョバンニはみんなのいる方へ行きました。町の人たちに囲まれて、青白い尖った顎をしたカンパネルラのお父さんが黒い服を着て立って右手に持った時計をじっと見つめていたのです。
みんなもじっと川を見ていました。誰も一言も物を言いません。
ジョバンニは足が震えました。魚を取る時のアセチレンランプがたくさんせわしく行ったり来たりして、川の黒い水はちらちら小さな波を立てて流れていました。
下流には川幅いっぱい銀河が大きく映って、まるで水のない空のように見えました。
ジョバンニは、カンパネルラはもうあの銀河の外れにしかいないという気がしました。
けれどもみんなは、カンパネルラが波の間から、僕ずいぶん泳いだぞと言って出てくるか、どこかの巣について誰かの来るのを待っているような気がするらしいのです。
けれども、カンパネルラのお父さんがきっぱり言いました。
もうダメです。落ちてから45分経ちましたから。
落ちてから45分経ち。落ちてから、ね、落ちてからもう45分経ちましたから。もうダメです。
もうダメです。
ダメです。泣いて、もうダメです。
もうダメです。落ちてから45分経ちましたから。
経ちました。45分経ちましたから、ずっとね。泣いて泣いて泣いて、45分経ちましたから。
もうダメです。落ちてから45分経ちましたから。
ジョバンニは駆け寄って、僕は勘弁。ジョバンニは駆け寄って、僕はカンパネルラの行った方を知ってます。僕は一緒に歩いていたのです。と言おうとしました。
これも切らないで。歩いていたのですと言おうとしました。
僕はカンパネルラの行った方を知っています。僕は一緒に歩いていたのですと言おうとしましたが。喉が詰まって何も言いませんでした。
何
とも言えませんでした。
カンパネルラのお父さんは、また銀河のいっぱいに映った川下へ目を送りました。
ジョバンニは何も言えず、胸がいっぱいになりました。
カンパネルラ、僕はまた、一人きりになってしまった。でも、みんなの幸いのために僕は行きたい。それが、一体何なのか、まだわからない。けれども、みんなのために、みんなの幸いを、探しに行くよ。
それから、ジョバンニは土手を駆け上がって、お母さんたちの住んでいる町の方へ向かって、一目散に走り出しました。
ありがとうございます。